リストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。先週木曜の定例祈祷会の後に、私は買い物に出かけました。いつものことでしたが、その日は店の前を通り過ぎまして、道をそれて楽天地の山の方へと向かわせられました。そして浅見川の支流を遡って、だんだんと森は深くなり、川沿いの道はやがてうっそうとしてきまして、左右の雑草は行く道を覆うように茂ってまいりました。私はその時、その緑に囲まれた場所にいて、次のように思いました。もしここで毒蛇に噛まれて倒されたら、この体が別府不老町教会に戻れなくなってしまう。それはいけない。そのように私の心は淡々とつぶやきました。その時、毒蛇に対する恐れは全くありませんでした。そして冷静に左右の雑草をかき分けながら、無事にこの体を携えて教会に戻ることができました。私たちクリスチャンは、この地上においてはこのように肉の命を生きておりますが、確かに霊の命にも生かされてもいます。私はこの森の中の体験でそのことを実感しました。そして蛇との交流の時間を与えてくださった主なる神に感謝いたします。と言いますのは、今日の聖書箇所で私たちは蛇のことを聞かされるからです。蛇は私たちの肉の命を奪うこともできる怖い存在です。またずる賢くて、アダムとイブをそそのかし、罪を犯させるきっかけを作りました。ですから主なる神は蛇を呪われるものとし、生涯這い回り塵を食らうものとされたのでした。しかし未来永劫そうあるわけではなく、イエス・キリスト様の時には、蛇は塵を食べ物としつつ害をなすことはなく、平和のうちに子羊たちと共にいるものとされるのです。今日の聖書箇所を語るにあたりまして、この蛇のモチーフは役立つと思いますので、もう少し聖霊なる神に満たされつつ、蛇と格闘した森の中での出来事を言葉にならない言葉で語ってみようと思います。森の中で私の肉の命は倒されるのではないかと思われました。しかし他の命、すなわち霊の命が圧倒的に私を守ってくれました。その時、肉の命は霊の命に包み込まれて守られたのでした。肉の命と霊の命は確かに違うものですが、かといって両者は全く二つに分離できるものでもありません。霊と肉は一体となって一つのところに宿っているのです。霊と肉は切り離すことができません。ですから今回、霊の肉が肉の 霊の命が肉の命を守ってくれたのだと思います。では本日の新約の聖書箇所に聞いてまいりましょう。ヨハネ福音書3章1節にニコデモという人が登場いたします。ニコデモは聖書中でヨハネ福音書だけに3回登場いたします。この3章が最初で、2度目は7章、そして3度目は19章に出てまいります。ニコデモは良いファリサイ派として広く知られていると思いますが、2章24節によりますと、イエス様ご自身はニコデモを信用しなかったのでした。確かにニコデモは7章と19章でイエス様に理解を示し同情を寄せてはいますが、それでもイエス様はニコデモを信用しなかったのです。それはなぜでしょうか。それはニコデモが偉い人であったからです。彼はユダヤ人の議員でありました。彼が議員であったところの議会はサンヒドリンと申しまして、70人からなるユダヤの最高法院でした。そして全世界に広がるユダヤ人たちに対してとりわけ宗教上の司法権を持っていたのです。つまりニコデモはユダヤ人社会における上層部のファリサイ派に属し、具体的にこと細かく規定されたユダヤ教の律法をもって人々を裁いてきた人だったのです。彼にはこの世での権力も名声も十分にあって、それに守られて人生を送ってきた人でした。しかしそんな人生を送ってきた彼には何か満たされないものがありました。ここが普通のファリサイ派の人たちと違うところだと思います。ですから彼は夜にこそこそと人目を忍んでイエス様に会いに来たのです。彼がイエス様に引き寄せられたのは確かに恵みではありましたが、彼はどっちつかずでした。今日の聖書箇所はイエス様とニコデモの会話によって進んでいきますが、ニコデモは終始どっちつかずで、具合が悪くなれば彼はすぐにサンヒドリンの議員としての立場に戻ることができたのです。ニコデモがイエス様に投げかける質問は何か試し行動をしているかのように思われます。イエス様にこんな質問をしてみれば彼はどう答えるだろうかといったように、心の中で念踏みをしながら質問をしているのです。そのことをイエス様は十分に承知されています。ニコデモから、あなたが神のもとから来られた教師であることを知っていますと言われても、イエス様はそれに直接お答えにはならずに、はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないとご返答になられました。そしてそれに対してニコデモはもう一度母親の体内に入って生まれることができましょうかと答えます。ニコデモの頭の中は何かモヤモヤとして はっきりしない思いに取りつかれているようです。そしてそのモヤモヤをイエス様と直接会って話をすることによって解決したいと思っていたのでありましょう。ニコデモは律法に通じた教師でありましたので、この時イエス様から聞いた話はずっとこれまで生涯にわたって聞き続けてきた話でもありました。ニコデモは新たに生まれるという再生、再創造という思想について無知ではありませんでした。ユダヤ人の間でもユダヤ教を受け入れた改宗者は新しく生まれた子供のようであると言われておりましたから、ニコデモが新たに生まれるということを聞いたのは決してこの時が初めてではないのです。しかしニコデモは今まで聞いてきた新たに生まれるということを完全に受け入れて信じることができていなかったがゆえに、イエス様に対していろいろと試みの質問をして誠のことを聞き出して安心を得たいと思っていたのでしょう。ここら辺にニコデモの態度のどっちつかずの揺らぎが見受けられます。イエス様はそのようなニコデモのどっちつかずの揺らぐ態度を見破っておられます。11節でイエス様ははっきりと申し渡されます。あなた方は私たちの証しを受け入れない。ここに出てくるあなた方とは誰でしょう。そして私たちとは誰でしょう。わかりやすく区分するならば、あなた方とはこの世の議員になることで満足してしまっているようなこの世の栄誉や栄達を追い求める人々です。そして私たちとはクリスチャンのことです。クリスチャンとは何でしょうか。それは教会で水と霊によって新たに生まれた人々のことです。私たちクリスチャンは水と霊とによって新たに生まれたことを洗礼式によって公然とこの世を示す、この世に示すことを経て今ここにいます。そして毎手術に自分の口を用いて使徒信条を唱えることでその信仰を公然とこの世に向けて言い表しているのです。クリスチャンであることの資格は難しいことや複雑なことではなくて、ただイエス様をただ一人の救い主と信じてそれを公然と世に示し続ける者たちのことです。証し続ける者たちのことです。クリスチャンであることをただ心の中に秘め続けているだけでは十分ではありません。私たちはクリスチャンであることを公然とこの世にあって示し続けることでかえってこの世における位置づけが明確になり、そしてこの世における肉の命の歩みも霊の命に抱かれつつ全うしていくことができるのです。14節からイエス様はいよいよ蛇のモチーフを語られます。 ここで語られるモーセが荒れ野で蛇をあげられるということは、本日の招きの言葉、民数記21章8から9節によるのですが、実はこの民数記の記述の解釈に、ニコデモらファリサイ派の人々はずっと頭を悩ませていました。この旗竿の先に掲げられた聖堂の蛇の像は、ユダヤ人の間でずっと偶像崇拝の対象となっていました。聖堂の蛇自体を偶像として崇拝するその偶像崇拝は、出エジプトの出来事から数えて500年以上もの間、ヒゼキヤ王が紀元前700年頃に辞めさせるまで延々と続けられました。そしてその偶像崇拝自体は終わったとはいえ、ファリサイ派はこの旗竿の先に掲げられた聖堂の蛇の像に対して、確たる神学的な意味付けを与えることができませんでした。そこのところのファリサイ派の弱みもイエス様は承知されておりましたが、その上でイエス様は自分こそがその蛇のように挙げられるべきものであるとおっしゃったのです。私たちはここに人となられたこと以上の謙遜をイエス様に見るでしょう。イエス様は呪われた蛇の命をも失われることを望まれず、自分自身が蛇のように呪いの対象となって旗竿の先にかけられることを望まれたのです。そこにはイエス様の父なる神への全く信頼がありました。旗竿の先に挙げられるとは、神の国に挙げられることにつながっていることをイエス様は父なる神を信じて悟りました。旗竿の先で罪ある肉の死が死んだのです。そして霊の命とともに肉の命も神の国へと挙げられたのです。16節では、上におられる私たちの父なる神がそのことを別の表現を使って述べられています。この16節は非常に有名な聖句ですが、父なる神が父なる神から生まれた一人子イエス様というのは、ただ一人っ子という意味ではなく、永遠の霊の命が歴史を通してただ一回生まれたということです。そしてその一人子を父なる神は、私たち人間を救われるためにこの世に下されたのでした。私たちは神の前にイエス様のようにまことに謙遜になって初めて、このことを心から信じることができます。今日の旧約の聖書箇所でも、モーセが父なる神の前で履物を脱ぎ見前にひれ伏した時、初めて父なる神はアブラハム、イサク、ヤコブの生ける神としてその御姿をモーセに表されたのです。 私たちの兄弟アウグスティヌスはニコデモのこのどっちつかずの態度を一言傲慢であると断じました。私たちもこの世の肉の命に命の歩みにおいて身につけてしまう傲慢さから逃れるため、そして謙遜な霊なる命を日々新たに着せていただくために、十字架を見上げつつ神の子供として共に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、今日はこの兄弟姉妹たちを御前に集めてくださりましてありがとうございます。先週の聖霊降臨日から1週間、私たちは聖霊に満たされて恵みの日々を送らせていただいておりますことを感謝いたします。また今日読まれました聖書箇所にて、あなたの御子の謙遜な姿を表してくださり感謝いたします。私たちはややもすると自分を誇ろうとし、日々罪を犯してしまう弱いものです。どうか今再び私たちに御子の謙遜の御姿を思い起こさせ、その従順に習うことができるようにしてください。この聖霊降臨後の日々、私たちが全地を吹きすぎる風のように聖霊に抱かれながらあなたの福音を告げ知らせていくことができるようにしてください。すでにこの地を去られました兄弟姉妹を覚えます。どうか彼らをも一つの同じ聖霊で満たし、私たちが一つの同じ望みのうちにこれからも歩んでいくことができるようにしてください。これらの願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
321-69番の声です。